分かっているようでよく分からないのが更年期障害ということなんですが、女性の更年期とはどの時期を指すんでしょうか。
まずは女性の一生のうちで成熟期と、お子さんが生まれていいような時期ですね、年齢的に。そこから老年期、初老と言われる時期に入る、その間だけのことを言います。そうなるとだいたい45歳から55歳ぐらいの10年間を指しますね。
ということは女性ホルモンというのが大きく関わってくるということなんですね、はい。
特に女性ホルモンでも2種類ありまして、一つが一番重要なエストロゲンですね。でもう一つがプロゲステロンというホルモン。このエストロゲンが低下することによってさまざまな不快症状が出てくるのが更年期の時期に相当します。
はい、ではどのような症状が現れてくるんでしょうか。
代表的なのが冷え症、あと肩こり、あとのぼせですね、でほてり、そして体重が減りにくい、まあ、皆さんおっしゃいますけれども、あとは生活習慣病に移行するような糖尿病、あと意外と皆さん恥ずかしいようでお話ししないのが尿の問題です。頻尿とか尿漏れというのもございます。
はい、
あとはよく一般的に言われる自律神経失調症と言われる、カーッとなったり、あとは血圧が急に上がったり、あとドキドキを訴えてすごい動悸が感じるんですね。で胸部圧迫感もあります。そういうさまざまな症状が出てきますね。
実際にこう肌の部分というのは皮膚のかゆみを訴える方、こちらも実はその皮膚科の問題ではなく更年期の問題だったりする場合もあるということですけど、
エストロゲン自体がまずはお肌を保護する役目がありますので、そのエストロゲンというのが減ってきます と皮膚のムズムズするっていう、すっかりかゆいっていうのとまたちょっと違うと思います。何かがこうむしりとかが張ってるような嫌な感じがするというふうにおっしゃいますので、そういう場合には、まあ、クリームをつけたり、あと皮膚科の先生にコンサルトもいたしますけれども、女性ホルモンとの関連性も言われると思います。
身体的な症状と精神的な、まあ、心の面と、いろいろあるようですけども、特に身体的な面はもともと慢性的に頭痛持ちであったりとか、もともと肩こりだった、また便秘だった、下痢気味だったと、いう方々はなかなかこれが更年期障害の一つであると気づくのは厳しいですね。
そうですね、特に肩こりは今は眼性疲労っていうのがありますので、パソコンの仕事をなさってる方は更年期なのか元々なのかって確かに難しいと思います。で一応そういう方たちはマッサージをお受けになったり、あとはまあご本人でいろいろ工夫なされてると思うんですけども、一度婦人科の方にも相談していただくっていうことも必要だと思います。
はい、ではエストロゲンというお話がありましたけれども、もう一度先生ちょっと詳しく更年期障害が起こる仕組みについて教えていただけますか。
まず一番と女性ホルモンの先ほど申し上げたエストロゲンですね、これは卵巣で作られる卵胞から特に産生されるホルモンです。で一番ピークがその月経周期の真ん中のと排卵期ですね。でそこから約また10日間かもしくは2週間ぐらいその高値を示します。そういう時期がと毎月今まではあったんですけども、大体その45と言いますけども、中には38、39、30代の後半から徐々に排卵障害っていうのが起きてきて、で排卵できないことによってホルモンも血中に産生もしくは放出されないっていうのは体の変化と起きてきます。でそのホルモンのピークっていうのはだいたい20代から40代ちょうどお子さんを産むような時期ですね。でそれが徐々に下がってきて、そして排卵ができないような状態、卵胞っていうのは卵巣で作られた卵なんですけども、それが作られない状況になるのがだいたい52以上の方たち、でから更年期から初老期っていうふうに迎えていきます。
なるほど、近年女性だけではなく男性も更年期障害があると耳にしたことがあるんですが、それは 実際どうなんでしょうか。
実は私が入局した時にはそういう話はなかったんです、まあ、特に産婦人科ですからないといえばないんですけども、女性の更年期を扱っても男性の更年期というのはそれは気持ちの持ちようだっていうふうに根性論だけで言われてたんですよ。ところがやはり男性もと、まあ、性腺ホルモンとアンドロゲンあとテストステロンというのが低下するのは同じですので、そうなるとさまざまな症状が発症するというのはこれは当たり前のことだろうというふうに今は言われて、約1000万人の方が日本でいらっしゃるというふうにも言われてます。
男性の症状というのもやはり先ほど伺った女性の更年期障害と同じような症状なんですか。
一番は女性の方の方がどちらかというとそれでも元気なんですね。そうなると女性の、まあ、奥様方の発言が男性にとって、きつく感じたり、あとは
よく耳にしますよね、そういう会話は、
お仕事がだんだんと辛くなってきて、でましてや例えばそろそろ定年が近いということに対する焦りとか、そういう気持ちの面でも追い込まれてくる。あとはご夫婦での会話がなくなってくることによっての寂しい感じ、あとはまあ身体的な問題点とか、あとついついお酒に頼ってしまって、それがまたご夫婦の仲が悪くなったりっていう、どっちかっていうと女性よりも精神的に弱い面が前面に出てしまうようなこともありますね。
なるほど、お話を伺っていますと、かつて耳にしたことがある初老期のうつ症状とちょっとかぶる症状でもありますよね。
はい、そうなんですね。それでやはりコンサルトとあとはチェックリストっていうのがございますので、はい、そういうのを用いていただければいいかもしれません。
では更年期障害のチェックというところ、先生ポイントをお願いします。
女性の場合ですと1番から10番までチェックリストがございます。これは簡易的な更年期指数と言われまして、略語で SMI っていう、よく女性の雑誌、例えば、まあ、婦人雑誌の中でも載ってると思うんですね、でそこに顔がほてる、汗がかきやすいなどがありますので、そこにご自分の当てはまるところに丸をつけていただいて、スコアリングして自分がどの程度かということをことを客観的に知ることができます。
なるほど、じゃあちょっと先生やってみましょうか。
はい、
顔がほてる、汗をかきやすい、
はい、
腰や手足が冷えやすい、
はい、
息切れ動悸がする、寝つきが悪いまたは眠りが浅い、
はい、
起こりやすくすぐイライラする、
はい、
くよくよしたり憂鬱になることがある、頭痛めまい吐き気がよくある、疲れやすい、肩こり腰痛手足の痛みがある、
はい、
でこれが4段階に分かれていまして、でそれぞれ点数があると思うんですが、はい、まあ、合計点が比較的高いよという方は精密検査が必要ということなんですね。
これでスコアが51点以上の方はまずは外来に来ていただく、婦人科外来に来ていただいてカウンセリングを受ける、もしくは薬物治療が必要かどうかの検査が必要になります。で一番きついのがやはり81点以上ですね。これは前科を含めて精密検査が必要になります。
もう51点以上から薬物療法を受けた方が良いですとか、
はい、
長期治療が必要などなどとこう厳しいところに入っていくようなんですが、
はい、
先生一般的な血液検査で分かることというのはどういうことを調べていらっしゃるんですか。
皆さんが一番気になさるのが女性ホルモンの値を知りたいというのがあると思います。
そうですね、
その後女性ホルモンというのは先ほどの2種類のうちエストロゲンを測ります。あとエストロゲンを活性化する FSH っていう卵胞刺激ホルモンっていうのがあります。その2種類をまず測定して、そしてあとは一般的な、まあ、高脂血症があるか糖尿病があるかっていう生化学検査、あとはまあ女性によくあります鉄欠乏性貧血、それをと知るための血液一般の検査、この3種類は受けていただきたい。あともう一つはもしホルモン療法を必要とする場合には凝固機能といって血液が固まりやすいかそうでないかという検査をする凝固検査というのがございます。これはなかなか耳にしないと思うのでその検査も受けていただきたいというのはこちらの望みですね。